どうせ働くなら食うためじゃなく誰かのためになるような仕事がしたくて。
私、イエス様のために働きたいの。
なんだ、夢か。俺、寝ちゃったんだ。あ、もうこんな時間だ。夕飯、片付けられちゃったかな。
母さん、俺の飯ある？あれ？誰もいないの？
なんだ、母さんいるんじゃん。どうしたの？電気もつけないで。父さん、なんだ、帰ってきてたのか。どうしたの？二人とも、何かあったの？どうしたんだよ、母さん。
ケイスケ、ちょっと来なさい。
親父の有無を言わさぬ言葉の強さに押されて、俺は書斎までついていった。向かい合った親父の顔は今までに見たことがないほど疲れて老けて見えた。しばらく黙っていた親父はつぶやくように言葉を吐いた。
会社をクビになった。
え？今父さんなんて言った？
リストラだよ。ブサン家の会社は50代のほとんどがそうだ。だが本社の私までがまさかと思っていたが、現実になるとは。ここまで30年間真面目に勤め上げ、定年まで変わらぬ忠誠を誓った会社にこうも簡単に捨てられてしまうとは。
それ本当なの？
すまない。お前、うちの会社にいてやることもできなくなってしまった。それどころか明日からの生活もままならない。もちろんしばらく食っていくことぐらいはなんとかなるが。
その言葉を最後に塞ぎ込んでしまった父に何も言えず、そっと書斎を後にした俺は自分の部屋のベッドに力なく倒れ込んだ。親父の首もショックだったが、それ以上に自分の未来も全く見えなくなってしまったショックは、二日後の面接試験の時にも消えなかった。
あ、どうぞ、お入りください。
失礼いたします。青春大学経済学部、高野圭介と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしく。あ、では早速ですが、なぜ当社を志望しましたか？動機を率直に答えてください。ただし、ありふれたのは聞き飽きていますから、その辺を正直に答えてください。
その時、とっさに誠たちと話していた時のことが頭をかすめた。なぜ？何のために？その、私が御社を志望したのは、
どうしました？基本的な質問ですよ。緊張なさらずにリラックスして。
はい、
仕方ないですね。わかりました。もう結構です。結果は後日郵送しますので。
結果など見なくても分かりきっていた。親父の会社のコネはもう可能性ゼロなのだから、余計なことは考えずに頑張らなければならないのに、分かっていながらどうしようもなかった。数日後、学校で。
どうした？元気なさそうだな。ケイスケ、聞いてるのかよ。おい、
高野。
ああ、お前らか。ごめん、ちょっと考え事してて。
どうした？ 顔色悪いぞ。
就職の方はどうした？お前のこと心配してんだからな。親父さんのこれの話はどうなった？
うん、実はさ、彼らに会うまではいくら仲のいいこいつらでも話せないと思っていたが、いざ声をかけられて心配そうな顔を見たら、なぜか自然と隠さずに全てを話せた。
そっか、家族もこれから大変だな。でも今一番やばいのはお前だろ。これからどうするんだ？就職とか。
わからない。自分でもどうしたらいいのか。それに俺は何のために就職するのか、今まで全然考えたこともなかったけど、今頃やけに気になりだしてさ。でもそれも答えが見つからない。お前らのような考えで就職活動に臨めないんだ。家に帰っても親父は昼間から酒飲んでるし、母親も朝から晩までパートに行き出して相談するどころじゃないし。
あら、誠くんたち、ちょうどよかった。聖書研究会始まるわよ。
ああ、今行く。あ、そうだ、圭介、お前もちょっと付き合えよ。実はアキラを誘ってこれから聖研に行くところだったんだ。いいよな、どうせ今日はこれから何もないんだろ。さあ行こう。ほら、アキラも急いで。
おい、ちょっと。
いいのいいの、さあ早く。
導かれるままについて行ったところは、小さな部屋に7、8人、その中に横山さんもいた。
もう始まってるから一応静かに入ってくれよ。
今日は私が司会だったわよね。今日は詩編の37編です。
それからその聖書の輪読が始まった。なんとなく場違いな気もしたが、かといって別に居づらい雰囲気でもなかった。
来ていきなりで悪いんだけど、高野くん5節を読んでくれる？
あ、はい。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。
主というのは神様のことであり、神の子イエス様のことよ。
あなたの道を主に委ねよ。その初めて読んだ聖書の一行が集会の間中妙に心に残った。その帰り道。
なあ、どうだった？別に楽しいとは思わなかったかもしれないけど、苦でもなかっただろ？
うん、俺が想像してたのより良かったよ。
うん、俺も良かった。いまいちよくわかんないところもあったけど。
誠くん、待って。高野くんと藤井くんどうだったって、聖書研究会。
二人ともそんなに悪くなかったってな。
あ、あ、う
ん、
そう、よかった。実はね、今日読んだ聖書のところは私も好きなところなんだけど、大学出てからの進路を決めたのもさっきのところがきっかけだったのよ。就職しようかどうか迷っていた時に、私の教会の牧師先生に進学校のことを勧められて、はじめは全然そんなこと思ってもいなかったんだけど、気になりだした頃にあの箇所に出会ったの。特に、そう、高野くんが読んだところ、あなたの道を主に委ねよ。聖書っていうのはね、何千年も前に書かれた書物に過ぎないと思うかもしれないけど、それだけじゃなくって、今もなお神様が私たち一人一人に語りかけてくださっている言葉なの。だからまさにこのあなたっていうのはね、例えば高野くんだったりするわけ。だからこの御言葉を読んだ時、私は迷わず神様のために働こうって思ったの。あ、ごめんね、つまんない話しちゃって。よかったらまた来週も来てよ。じゃあ私はこれで。
そうだったんだ。
うん、俺も知らなかった。
あ、やべ、俺この次の授業の出席リーチかかってんだ。ごめん、行かなくちゃ。じゃあまたな。
そういえばケイスケ、 俺と一緒に受けたところ確か明日二次面接だったよな。ほら、あの福祉関係。
ああ、二次は受けないつもりでいたけど、まあ受けてみようかなって思ってる。他に行くところがないからとかじゃなくて、俺なりに考えて、もしかしたらこれがその神様に委ねるってことかなって思って。
いや、それって正解だと思うよ。お前にとって最善の道に導いてくれる神様に全部任せちゃうんだ。じゃあ明日頑張れよ。祈ってるから。
次の日、面接会場に行った俺は不思議なほど心が軽かった。なんとなく目に見えない神がいいように導いてくれるような気がしたからだ。俺のことも家族のことも。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。俺は心の中で何度もそうつぶやいていた。